というわけでバカボン鬼塚さんをお招きしております。
はい、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
去年のお正月、
はいはい、
最初のゲストがバカボンさんでありまして、
やりましたね。
その時に、はい、アルバムを作ってるんで、
はい、
作ったら出してくださいね、
はい、
で、12月14日にですね、
はい、
発売になったんですね。
そうなんです。
お約束をちゃんとお互い守りました、
はい、よかった。本当に出してくれるかどうか本当心配だったんですよ。
はい、
まあ、カカシの時にはね、
はい、
まあまあまあまあ、なんとなくね、
はい、
こう色物なんで賑やかしでお正月とかね、
はい、
いいなあなんていう感じだったんですけど、これちょっと BOK
サムデーマン、
そうです、
はい、
っていうのはあの僕の ソロでありまして、
はい、
結構と同時にあの結構あのこの BOK っていうのはあの僕のですね、
はい、
昔から曲を作ってたんですが、
はい、
まあ、もちろんアマチュアの時にずっと作ってて、
はい、
宙に浮いてた楽曲を世の中に出そうっていうのが最初の始まりなんですよ。ということはですね、かなり結構こう、
はい、
濃い曲が多くて、
あははは、
それを作った時思春期なので、
はい、
思春期の思い出も一緒に詰まっちゃってるんですよ、
はい、
だからもう本当にね恥ずかしくてしょうがないんですよね。BOK やるのことを語るときって、
同時に。バカボン鬼塚君人を語るわけですから、
ね。はい。そうなんです。BOK っていうのは、バカボン鬼塚、まあ鬼塚君人、
はい。
本名と芸名を一緒にしちゃったっていう。
はい、
だ結局、アマチュアの時に作ってた楽曲を、
はい、
とりあえず、ちょっと音楽をね、ちょっと、かじって、で、世に出して、
はい、
行き始めたこの、まあまあ、プロと言われる集団の中で端っこの方になったので、世の中に曲を出すよっていう、アマチュア時代の曲を出すよ、はい、なので、アマチュア時代の鬼塚君人くんが書いた曲を、バカボン鬼塚が出すよっていうことで BOK なんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、そういう形で、だから縛りがありまして、BOK には。
はい、
昔作った曲、それも何年前でもいいんですけど、
はい、
昔の曲と今の曲を合体させること、
はいはいはい、
それと、曲のなんていうか根底に流れるテーマは、
はい、
僕の地元の静岡の清水、
はいはいはい、
今は区になっちゃったんですけど昔は清水市だったんですが、
はい、
その市の区のその思い出っていうか、
はい、
なんつったらいいんですかね、そのもう本当にアイデンティティというかそこで過ごした日々の、
はい、
なんかオマージュというか、
はい、
そういうのは必ず入れようっていう、
カカシを想像して、
はい、
こうアルバムを聴いてみようと思った方はかなり驚かれたりするんじゃないですか。
いや、びっくりすると思いますよ。
アンチギャグロックノンギャグロック
ノンギャグロックですね、
はい、
もう振り幅が真逆でございまして、
はい、
カカシの場合はですね、まあ同じ BOK も同じなんかいわゆるリスペクトしているまあ、その裏側にあるバックボーンみたいなのは同じなんですけれども、
はいはい、
でもそれをこう思いっきりこうデフォルメしてなんかやるか、
はい、
それかちょっと素直に心から出るまんまを曲にするかっていうこのよくわかんない振り幅でございまして、
で資料の中にはですね、
はい、
今回も1曲17年前に作ったっていう曲がありまして、
はい、
このアルバムを聴いててですね、どれがその曲なんだろうと思ったんですが、
はい、
雨上がりの風景はそれじゃないですよね。
それじゃないんですよ。
でしょうね。
そうなんです、
はい、
むしろ雨上がりの風景は、5年ぐらい前に書いた曲なので、4年か5年前の曲なので、
はい、
全然最近の曲だったりなんかするん
ですけど、この1曲目2曲目を聞いてですね、
はい、
びっくりしたのがセブンス、
はい、
連発
です
すごいな、このセブンス攻撃みたいな。
そうなんです、セブンス大好きなんです。
ミスターセブンスではないかっていうぐらいに、
メジャーセブンス大好きなんです、
はあ、
実は
それだけでも、はい、カカシと違うなみたいな感じが、
もう全然違いますよね。
ありますからね、びっくりしました。
そうなんです、メジャーセブンスが大好きでございまして、
ええ、
もうとにかくキラキラサウンドが好きなん ですよね。それで先ほどちょっとちらっと言っていただいたそのそうですね、2008年だから10、はい、今だから6だから、そうですね、2008年で2年で18年ぐらい前の曲っていうのは、
去年の資料で17年前だもんね。
そうそうです、星たちシンフォニー
って。それはまだ言わなくていいの？
まだ言わなくていい。あら、やっぱ言っちゃった。
言っちゃいましたね。
まあまあ言っちゃいましたけど、
これがそうかなと思いながらやっていこうかなみたいな。
ああ、そうだったんですか。もう言っちゃった。もういいや、もういいや、もういや。でもそれはあのヤンガージェネレーションっていうはいはい、はい、昔組んでたバンドがもう一個ありまして、これまた複雑な話なんですけど、カカシもやりつつ、そのヤンガージェネレーションっていうバンドもやってたことがあったんですよ、はいはいはい、その時にあのアルバムヤンガージェネレーションでアルバムを作って出したんですけど、はい、あのライブもやることになりまして、はい、で10曲ヤンガージェネレーションが10曲だったかな、はい、あのアルバムの曲が、はい、でこれでライブやれって言ってもね、はい、あとね足りないじゃないですか、はい、まあ、今の若いバンドさんはきっと10曲ぐらいあったらもう持つんでしょうけど、僕らの時にはやっぱイメージとしてやっぱり12、3曲ないとちょっとライブ成り立たないぞっていうことで3曲新たに書いたんですよ、ライブ用に。その曲をだから、そのライブ版もあの発売はしてるんですけど、あのそのライブでしか聴けない、ライブのためにそれもね2回ライブをやったんですけど、そのうちの1回用に書いた3曲のうちの1曲をもったいないなと思って、
雨上がりの風景が、
あのいやあの星たちシンフォニー、
ああそうかそうか、それはそっちよ、
もう すいません飛んじゃって、
飛んじゃったからね、
ごめんなさい。
それ後で聞こうかなと思って
あまあまあいいですよ、もう一度聞いてください、はい、でも同じ風に答えますけど、
そうでもまあそういうあの始まり方がですね、この雨上がりの風景、ブルーのラプソディってこのセブンス連発攻撃で始まってる、
はい、
じゃあ魔法は信じる会もそうかな、
そうなんです、じゃあ魔法は信じる会はもう完全にあの寝てたら降ってきたメロディーで、
じゃあ雨上がりの風景とブルーのラプソディは同じ8年ぐらい前のやつ、
8年ぐらい、あブルーのラプソディはあの去年書きました、
これは去年なんだ、
去年なんです、ブルーのラプソディはあの実話でございまして、
はい、
あの高校生の時に、
はい、
高校の卒業式の日に僕バイトを入れちゃいまして、
はいはいはい、
であの工事現場 のこう交通指導の仕事で夜中の12時からの仕事だったんですよ、
はい、
それをですね高校の卒業式の夜に、はい、バイトを入れてしまい、それをなかなか家族に言えなくてですね、家族に言えないままあの家でパーティーが始まりまして、はい、でいろいろと唐揚げとかね、はい、このちらし寿司とかこう作ってくれたんですよ、はい、でそれをこう食べながらいつ言おうかなとか思いながら、まあ途中ぐらいでようやくあの実はこの後バイトなんだよねって、はい、言って、今日今夜って、これからバイトなんだよ、ね、はい、何時から、ちょっともう11時夜の11時ぐらいで出なきゃいけないんだよねその段階で夜もう9時過ぎてたんですよ、言えなくて、だからああじゃあしょうがないわねって言って、母親があの重箱にですね、こうやって夜食用にちらし寿司を詰めてくれまして、でこれあのこうやって持ってきなさいって、でそれをこう持って着替えて、でちょうどその前の年のお年玉年賀、お年玉年賀付きはがきで当たったあの折りたたみ自転車っていうのがありました、一等が当たったんですよ一等が当たってて、その折りたたみ自転車に乗ってバイトに行ったんですよ、
あその自転車なんだ、
そうなんです、それで海岸通り沿い、あの清水に海岸通り沿い久能海岸というのがありまして、石垣いちごで有名なあの久能海岸というのがありまして、そこの工事だったんですけど、はいはい、清水静岡間はね多分7、8キロあるんですよ、7、8キロ離れてるんです、10キロ近い離れてるんですけど、はい、そこを2往復しまして、 現場がなくてで1時午前1時過ぎてもなくて、はい、いやいやでもと思って汗びっしょりのままもう一回行ってみようと思って行ったら軽トラが後ろからシャーッと追い上げてきて、僕と並走しながら窓を開けて、あれ君鬼塚くんって言われたんですよ。ではいって言ったら、あ今日のバイトなくなったからって言ってシューって閉められて、そのままスーッと軽トラが消えてって、
あららら、
それあの静岡から清水に向かったんですけど、もうなんだよって言いながら慌ててキャーって帰ってたら小石につまずきましてで、ご存知の方は分かると思いますけど、折りたたみ式自転車ってあのタイヤがちっちゃいんですよ、なのでちょっとした小石でもね、軽くパーン飛びまして、で地面にチラシ寿司がバーッと広がるという、それでもうね、泣き濡れたっていうのを
こういう綺麗な歌にした、
そうです、ブルーのラプソディにしたっていう
、ね、なるほどね。
そうなんですよ、あの実はそうアルバムに入ってるタイトルの曲が、みんなあの昔の 名曲のタイトルのオマージュをやってまして、ブルーのラプソディはあのラプソディインブルーです、であのバリーホワイトさんも、あの、ラプソディインホワイトってやってるから、じゃあ今回ちょっと使っちゃいとくって、日本語でブルーのラプソディという風にしたという。
なるほどね。
すいません、これ実話で。
ああ、でもそれはでも今まで書こうと思ったりしたってことはなくて、今回ね、
いや
新しく
書いた。実はね、書いたことがあったんですよ。
かかし風に書いたりして。
かかし風に書いてる。
全然違うでしょうね。
そうなんです。卒業の夜って曲でタイトルで、かかし風に書いてはいるんですけど、それすごいフォークロックにしてたんですけど、あの、ボツにまして、ボツにしまして、あの、こういうセブンスで。
あ、じゃあ卒業の夜は、バンにはなってないんだ。
バンにはなってないですね、ほとんど なってないです。
なるほどね、はい、そういう曲も結構あるんですね。
あります あります。で今回ちょっとあのこの思い出を曲にしたいと思ってやりました、ありがとう。
じゃあ魔法は信じる会はこれはまあね、タイトルはね、
はい、
Do You Believe in Magic、
マジック、そうです、ラビングスプーンフル、あれなんですけれども、これだからあの実は2019年に、久しぶりに BOK の3枚目のアルバム、 BOK って2011年に OST っていう2枚組を出しておりまして、これソニーから出てるんですけど、で、2枚目の LP っていうのは2008年だったかな、2008年かなんかに出てるんですけど、18年に、18年出てました、これが LP、まあ、EP っていうのを出して、その勢いで LP っていうのを出したんですけど、で、まあ、その次、もうすぐにやっちゃおうって、その当時は思ってて、実は7年空いてるんですけど、7年ごとでアルバム作ろうなんて決まりはなくてですね、その当時、一生懸命この、じゃあもう LP 作ったから、もう1枚作っちゃおう。って2019年から準備を始めて曲を書き始めて10曲書いたんですよ。その時にその曲を書いてる最中に寝てたらですね、夜中の2時ぐらいに降ってきまして、なんか浅い眠りになる時あるじゃないですか、スーッと浅い眠りになって、トイレ行きたいなと思ってトイレ行こうかななんて考えてる時に降ってきたんですよ。で、あ、横にあのスマホ置いてましてね、スマホであの起きるように、こうスマホ置いてたんですけど、今横にスマホあるなと思って、このメロディーすごくいいから今起き上がってこれを撮るべきか、それともこのまま眠ってしまうべきかでちょっと考えたんですけど、いやいや撮ろうって起き上がってギター持ってきて、で録音しまして、これがこの曲のメロディーで一挙に全部その場でできちゃったんですよ、A メロから、
こういうリズムだったんですか。
こういうリズムだったんです。歌い出しのところのあのコード感が今まで作ったことないコード感で、自分もコードが分かんなくて、こうでギターで探り探りでこう探して、あこういうコードかとかいう感じでできたんですよね。
なるほどね。
でこもう本当に完全にあのすごくマニアックなんですけど、 B メロの、はい、真夜中に流れ星、真夜中に流れ星っていう部分がですね、はいはいはいはい、なんかすごく自分の中ではなんかね、70年代終わりから80年代の自宅の、ええ、勉強机が浮かぶんですよ。でそんなつもりで書いたんじゃないのにでそうなんです。でもこの歌詞の世界観は実は杉正道さんの、
ええ、
オマージュでもあります。これ、
ええ、
杉さんがなんとなく書きそうな杉さんが書きそうな感じにしようと思ったわけじゃなくて、書き終わってみたらこれ杉さんっぽいなって。僕杉正道さんも思いっきり聞いてたんで、80年代デビューの時から、杉マリアンドレッドストライプスの頃からバーって聞いてたので入っちゃってるんですよね。だからもうこれはもう本当に杉正道さんオマージュの楽曲ということに。
なるほどね、
はい、
そういうコード感に目覚めさせてくれたのっていうのは誰かいるんですか。
行動感ですか、ええ、セブンスはもうね、もう音体の山下達郎、
ね、シュガーベイブですもんね。
シュガーベイブ、
ね、1曲目2曲目シュガーベイブっぽいですもんね。
そうなんです、ええ、実は1曲目の雨上がりの風景は、ええ、達郎さんもやってますよね。雨上がりの恋人っていう曲がありまして、でもあれ元がもっとありまして、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーズっていうグループがありまして、はいはいはい、60年代のニューヨークのバンドで、はい、そこを元になんかしてるという話を聞いてる、はい、でゲリー・ルイス&プレイボーズすっごい好きだったんで、はい、持ってたんですよベスト版を。だからこう引っ張り出してきて、改めてずっとそれをこう聞き続けて、ああ俺もこんな曲書きたいなと思って、雨上がりの恋人じゃない、土曜日の恋人ですね、達郎さんの、はい、土曜日の恋人っていう、楽曲がゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズを下敷きに書いたっていうのをちょっとなぞってみようかなって思って、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズを一時期すごく聴いてたんですよ。でそれを元に書いてみたっていうのが、
は
い、
なるほどね。
そうなんです。だからそうです、入り口一緒で出口が違うっていうそういう感じでございますかね。
なるほどね。そうです。じゃあグッバイは、グッドバイ、
グッバイはですね、
ソフトソウルのような。
そうなんです、そうなんです、これはもう本当になんか単純にこれも4年か5年ぐらい前だったんですけど、実はこれその前にですね、ずっと一緒にカカシをやってた、方がね、メンバーが亡くなってしまいまして、
は
い、でこのメンバーのためにちょっとなんか楽曲が書けないかなってずっと思ってまして、もう名ディレクターですよ。僕も90年代の頭ぐらいもう本当に怖くてしょうがなかった人だったんですけど、なぜかご縁あってカカシで、スチールギターやっていただいた時期がありまして。
あ、そうなんですか。
そうなんです。スチールギターの名手でもございまして、スチールギターを一緒にやって、バンドライブも何本か、それも横浜のフライデーっていう名門のところのね、本当に、
はい、
いいのかな、こんなとこでこんなライブハウスでやってっていうような名門のところに呼ばれて何回かライブをやったことがあるんですけど、その方が亡くなってしまって、はい、結構、バンドメンバーとして見てた部分もあるので、
はい、
いつかなんかこのなんか思い出みたいなものを曲にできないかなってずっと思ってて、
はい、
で曲にしたんですけど、これこの話初出しです。メンバーにも言ってないです。これ
メンバーにも言ってないん
だ。メンバーにも言ってないです。
あ、言わなかったの理由もあるんですか。
え、
メンバーに言わなかったのも理由もあるの。
まあちょ、なんかそうですね、
それ言ってもしょうがない
か。なんかそう、今更っていう、
今更ね、
今更っていう部分もあったんで、はい、そこはちょっと、まあ自分の中でちょっと完結させればいいのかななんて思いながら、
ね、
やりました、はい。
その後の口笛の彼方にはですね、
はい、
4ビート、
はい
はい、ちょっとジャジーな大人っぽい曲でもありますが、
そうなんです、こんなアレンジになって、
でもこれは静岡の海、湘南の海見えますね。
そうなんです、 まさに、そうなんです、ね、湘南の話、湘南です、湘南ですよ、
はい、
そうです、あそこら辺です、でも湘南の海、静岡の海、
はい、
のやっぱ海岸の砂浜のっていうイメージで、はい、最初はこれビーチボーイズの感じで書いたんですよ。ビーチボーイズっぽくしようと思って、
もっと大人っぽいじゃないですか。
そう、それを、ビーチボーイズみたいな曲なんだよねって言わずに、ベースの白井雄介くんに、
はいはいはい、
渡して白井雄介くんに、はい、アレンジしてもらったんですけど、白井くんが何も情報を与えなかったら、こんなアレンジにしたんですよね。
あ、この方がいいじゃないですか。
そうなんです。結果よくて小躍りしてまして、よかったビーチボーイズって言わなくてっていう、そういう結果になったんでございます。これはもう完全に、ちょうど、その BOK の、
はい、
ニューアルバムのために曲を書いてた時期が2019年で、でさあレコーディングしようと思ったのが2020年で、
はいはいはい、
例のコロナで、お蔵入りっていう、
なるほどね、
完全にそういう状態になってしまったんですけど、
な
のでメロディーはその頃あったんですけど、歌詞は書いてなくて、で今回のアルバムのために歌詞を書くときにどうしようかなと思ったら、じゃあコロナの歌書こうと思って、コロナ期の人に会いたくても会えない、時の人をこう励ますような、
青春のビーチソングじゃないですもんね、全然ね。
そうなんです、そうなんです、なんかちょっと不可思議な歌詞じゃないですか、なんとなく、それをちょっとこう離れ離れでこう会いたいけど会えないっていうのを、はいはいはい、まあまあ口笛でも吹いてごまかそうっていうね、ちょっとまあまあそのうち会えるよっていう口笛でも吹いて今は落ち着こうっていう、歌詞なんですね。
なるほどね。
そうなんです。
でもまあこういうそれぞれの曲がですね、これがバカボン鬼塚君人なんだっていう風に思わせる曲が並んでおりまして、
はあ、
アルバムの後半に入る6曲目のザ・ドリフターもですね、
はい、
これもこういう、まあこれはでもまあファンクって言えば、でもファンクはやっぱりなかなかソロじゃできないですもんね。
そうなんですよ、これも何も言わずに、キーボードの田中大輔君に渡したら、
はいはいはい、
ジャズファンクにしちゃったっていう、
はい、
思いっきりジャズファンクになって帰ってきてギターの村上さんとか顔真っ青になる、はい、これ演奏できっかなっていうね、そういうような状態でございまして、
でもまあバンドのメンバーはカカシとこうかなり重なってて、
重なってます、
ダンバラさんがいないっていうのはありますけど、
そうなんです、
やっぱりそのミュージシャンとしての彼らの力量っていうのはここに発揮されてる。
そうですね、まあなんかびっくりしましたね。僕もまさかジャズファンクにするかいっていう驚きはあったので、ただでもやってみたいなっていうのは前々からありまして、普段でも聞くんですよ、よくジャズファンク。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、インストルメンタル大好きでね、竹さんもわかると思いますけれども、ね、70年代の終わりぐらいって、
はい、
ジャズファンクや、
はいはい、
まあ、フュージョンっていう、はい、まあ、クロスオーバーって言いましたね、
はい、
音楽がもう世の中をこうね、
ふ
わーっと満たしてたじゃないですか、
は
いはい、思いっきりそのシャワーを浴びてるんで、どちらかというと本当にインストルメンタルでもやりたいぐらいの、
ね、
あ、はい、もう僕フュージョン野郎なんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
フォーク野郎じゃないじゃないですか。
フォーク野郎じゃない。フォーク野郎でもあるんですけど。
フォークの洗礼を浴びた時もあるし。
そうなんです。
シティポップの洗礼も浴びてるし。
そうなんです。4畳半で、4畳半人まで、フュージョン聞いてたっていうような。
なるほどね。
そういうようなこの感じなんですよ。
あ、
なので、思いっきり、それが、このザ・ドリフターには入ってるのかなって。
あ、
思いまして、
この4畳半から連れ出してくれる音楽だったんだ。
そうそうです、そうです、世界の窓でしたね、はい、窓でしたね、
世界の窓ね。
そうなんですね、だからこんな感じになっちゃったんですけど、
歌ってみてどうだったんですか、
これがですね、歌ってみたらですね、ですね、リズムについていけないというですね、ボーカル入れの時にですね、遅れるっていう、そうなんです、遅れるというですね、ちょっとドキドキのレコーディングだったんですけど、一番このアルバムの中で歌ったんじゃないですかね。 この楽曲もう一回お願いします、もう一回お願いしますって、で体にグルーブを入れて、最終的には何とかあの機械の力を使ってですね、何とかですね乗ることができたと思うんですが、
なんか年末に年末が差し掛かった時に、
はい、
まあ、お正月近辺でどういうゲストの方をお呼びしようかって言ってて、バカボンさん大丈夫かな、いやなんかレコーディング遅れてるみたいですよ、
はいはい、
っていう答えが返ってきて、
そうなんです、
それだったんですかね、もう一回もう一回っていうのが多くて、
そうさ、あのよくね、僕ね秋口とか春の初めとかに風邪ひくんですよね今回一回喉やりまして飛ばしたんですよね、ちょっとなんかもう全然歌えない状況になっちゃって、ほうほうほう、2回ぐらいかな、1回か2回飛ばしましたね、それで遅れたんです、すいませんすいません、
まあそういうのを飛ばしましたが、その後に小さなバイクに乗って飛ばしておりました。この気持ちいいですね、この歌。
この歌は、はい、モロモロでございます。これはもう実際に僕モンキーを持ってまして、
はい、
こうなんかバイクの曲ちょっとのあの欲しいなと思って、小さなバイクに乗ってってタイトルは、はい、もうずっと前からあったんですよ。
ずっと前、いつ頃のずっと前。
それこそ2017年16年ぐらいです、約10年ぐらい前ですね、10年前から小さなバイクに乗ってっていう、なんかいいな、
可愛らしい、
可愛らしいな、だいたいバイクに乗ってとか、あのバイクで飛ばそうみたいなとも、やっぱ大型バイク多いじゃないですか、だけど小さなバイクっていうとこが、なんかちょっと自分っぽいなって思ってて、あのバイク乗りじゃないけど、
はい、
バイクにも乗るよねみたいな、このちょっとよくわからない心境で、はい、ちょっと書きたいなと思ってたんです、
はい、
でいよいよレコーディングで書かなきゃって思った時に、
はい、
全然ちょっとバイク感が僕の中に なかったので、
あははは、
久しぶりに倉庫からあの自分のそのバイク出して
小さいバイクを
小さいバイクを磨いてですねでヘルメットかぶって、清水の街を一周してきたんですよ、バーっと一周してきて、海岸の方のそのさっきのあのブルーのラプソディのあたりとか、はいはい、そこら辺もバーっと飛ばして、
はい、
家に帰ってきてそのままギター持って作ったんです。でその時にあまりこねくり回すことはやめようと思って、この高揚した気分を歌にしてみようと思って、ザーンって弾いてそのまんま、
一番素直な感じですもんね、
素直な感じだ、素直な感じに、うん、もういいって、もうこれいじらない、これ以上はもういじらない、で歌詞もそのまま同時に出てきたんですね、僕にはちょっと珍しく、
あ
もういじらない、いじらない、もう
これ僕には珍しく、
珍しく、僕はあの曲線が多いので、
あ
メロディーにメロディーを先書いちゃって、
はい、
で後でじっくり歌詞を書くタイプなんですけど、
なるほどね、
これはもう同時に、僕はですからもう本当に、
はい、まあじっくり歌詞書くからかかしができるんでしょうけどね、
そうなんですね、そうなんですね、かかしはねこねくり回しますから、
こねくり回し、
本当にこねくってこねくってあのひねりまくるのがかかしで、これはもう本当に素直に、
もう小さなバイクに乗って本当に素直な気持ちがですね歌にも出てますね、
そうなんです、
ギターにも出てますね、なんか
そうギターもなんか本当にロックンロールみたいな掛
け合いしてるね、
そうなんです、そういうのもちゃんと、入れてこうと思って出しましたね。
なるほどね、
はい、
で一番古い曲がですね星たちシンフォニー、先週種明かしをしてしまいましたが、
すいませんなんか言っちゃいましたね、口滑っちゃいましたけど、そうなんです、これはあのヤンガージェネレーションっていうバンドを、はい、2008年に、
はい、
やりまして、はい、1年間だけ活動したんですね、
はい、
でアルバムも出そうっつってアルバムも出して、はい、これがなんかすごいことになんか徳間ジャパンから出ておりまして、
WO は
それはねカカシです、カカシと、あと BOK のファーストは、そのまま、WO がなくなって、
はい、
ダイレクトですね、ソニーいいですよ
ね、
そうなんです、でそうなんです、1枚だけ徳間ジャパンさんから、憧れるんですよ僕なんかは、 あのね、好きなシュガーベイブの村松邦夫さんとか徳間ジャパンから出してましたから。
あ、そうでしたっ
け。そうなんですよ。
だからもう徳
間ジャパンから出てました。憧れのレーベルでございました。うわーみたいな、村松邦夫と一緒だよっつって、いう感じでヤンガージェネレーション出したんですけど、
はい、
で、それあの前回も話しましたけど、このあのライブ用にアルバムだけじゃ足りないので3曲書きまして、
はいはいはい、
曲、ちょっと拓郎さんっぽい曲、
はい、
吉田拓郎さんっぽい曲で、
はい、
で1曲だからもう これ星たちシンフォニーっていうのがちょっとなんかメルヘンチックな感じの、
はいはい、
だからあの唯一この BOK のサムデーマンの中で唯一だからフィクション、完全フィクションかな。だからヤンガージェネレーションっていうのはなんかそういうような完全フィクションの、
はいはいはい、
あの想像の中の物語、主人公たちを動かす、はい、あの楽曲だったので、
はい、
このだから恋愛の歌ですけれどもね、あの完全にフィクションで、作ったんですよね。で歌詞も一部変えてます、そのヤンガーの時と比べて。
あはははえ、はい、どの辺を変えてるんですか。
あのね、多分シンプルにしてるんですよね。
あの
最後の部分ですね、
はい、
最後の部分を あと続きがあるんですけど、実 は,
あ は, は続きがいっぱいあるのが
続きがそうそうちょっと歌ってそうそうちょっと歌ってるんですけどカットしたんですよ。
あ
カットして一言で終わりにしようと思って、こんな夜にはみたいなので終わりにしちゃったんですよね。
なるほどね、
はい、
でもさっきのレーベルの話が出ましたけども、
はい、
あのこのアルバム聴いててダブルオーレコードから出た理由ってのはなんとなく分かった気がしましたけど、
だあのカカシですか。カカシはねあのダブルオーから出てますけど、
バカボンさんとダブルオーっていうのが、
はい、
カカシだとなかなか繋がんなかった感じしたんですよ。
はいはいはい、ああの根底に流れるものがね、ええ、大滝栄一さん、
大滝さんのはこっちですもんね。
そうなんです。でも大滝さんずっと勘違いしてたんですよね。なんかね
ノベルティの人だと思ってたんだ。
そう、
あのバカボンさんのことを
みたいです。あのもっとひどくて、なんかカカシ のメンバー3人なんですけど、
はい、
あの1人がですね大滝さんにお会いすることがあって、
はいはいはい、
その時にあの言われたそうで、あの大滝さんに、いやあ君カカシなのって、あカカシかって、いや俺さずっとさカカシ売れてよかったなと思ってたんだよねって、ようやく売れたかと思ってたらユズだったよって言って、ユズと勘違いしてたんですよ。
失礼だな。
そうなんですよ、ユズと勘違いしてたんですよカカシを。
へ
え、だからあいつら売れたよかったよかった、僕らがカカシでダブルオーレコードから、出してもらえる時に、
はい、
あの人づてなんで本当に言ったかどうか分かんないけど、こういうの好きだからノベルティーソング、
はいはい、
ノベルティーソング好きだから、カカシは俺が売ってやるよって言ってたっていうのでうわーうわこれ大滝栄一さんが間接的にでも売ってくれると思ったら全然何にもしてくれなくて、渡辺満里奈さんの方ばかり力を入れていてで全くいや、あのやってくれないなと思ってたら、はい、そういうことになってたみたいよ。お前ら売れてよかったなと思ったらゆずだったよって。
じゃあこ あのサムデーマンは大滝さんに聞いてほしいですね。
本当です、聞いていただきたいですよ、
ええ、
でトライアングル3に呼んでもらいたかった。
むしろナイアガラから出るべきだったかもしれない。
そうなんですよ、ナイアガラっぽいんですよねこのアルバム。そうなんですよ、あのナイアガラトライアングルボリューム1の頃 あの伊藤銀次さんのイメージはあります、
はいはい
はい、でもあの幸せにさよならとか大好きで、
ああ
んような曲かけたらいいななんて思ってて。
なるほどね。
そうなんです、
シティライトフィールズライト、
はい、これは、
ええ、
あのそうです、これはもうあの
シティ感覚、
これまさに、
はい、
あのこれもメンバーには言ってないんですけど、
ええ、
歌詞見れば分かると思いますけど、これダウンタウンへのオマージュです。
あ
の、シュガーベイブダウンタウンのオマージュです、ね、だからあのワクワクとかいう言葉を使ってるんですよ。
なんだかそわそわ、
黄昏がって
誰もみんなウキウキするもそうか。
そうですそうですそうなんです。でこう完全にオマージュで、
ええ、
あのそこの言葉を使って、あれ作詞が伊藤銀次さん、
はいはいですね、
なので、
はい、
あの銀次さんのが、ええ、あの時にあれあのキングトーンズさんに書いたんですよね、
はいはい、
キングトーンズのイメージもありつつ、
七色の街の明かりだもんな。
そうです今分かってもらいましたそうなんですよ実は。そうなんですそうなんです。でも完全にこれは自分の町の清水 の,、
ええ、
の こう夕暮れ時のちょっと飲みに行こうかなっていう、そのちょっとワクワク感をこのイメージして。
なるほどね、はい、清水のナイアガラ少年だったっていう。
そういうことなんですよね。川沿いって言ってます。ここの川っていうのは巴川って言って、これあのちびまる子ちゃんを見てればわかると思うんですけどもね、巴川って有名な清水のあの川沿いを本当にこう、歩きながら飲みに行くぞっていう歌なんですけど。
ダウンタウンなんだ。
そうなんです。僕流のあのそうです、あのシュガーベイブダウンタウンのオマージュの楽曲だったんですね。
でもそういうあの清水、まあ海っていうとね、はい、湘南があって、あの、まあ、清水駿河の海になるのか、
はい、
つながってるわけでしょ、
駿河湾の、はい、
でもあの湘南のサザンとこう、まあ、駿河の BOK っていう、
はい、
やっぱり海沿いでも違うんですかね、湘南と
ちょっと違うと思うんですよね。あの多分あの湘南の方はですね、なんかイメージとして夏ってイメージありますね。なんか湘南イコール夏みたいな、
はい、
サマーですよね、
はいはいはい、
だから陽なんですよね、
はい
はいはい、清水はですねどちらかというと陰だから、
陰なん
だ。そうそうそう、冬の海みたいな、そんなようなイメージ。あのキューブ化でもありますしね。そうなんですよ、駿河湾ってねキューブ化なんですよ、一番深いから。
もう砂混じりの
地位がさーキューじゃないんですよ、
ね、砂混じりないんです
。砂混じりではあるんですけどキューブ化だからなかなか近づかない
し、泳げないし、
そうなんです、怖いから。
なるほどね、も
うすぐにガッと深くなっちゃうんですね。
だってサムデーマンにはですね、
はい、
街角さびれた路地裏ですもんね。
そうなんです、完全にあの商店街さびれておりまして、シャッター商店街になってるんですが、今なんとか元気を取り戻そうって動きをやってましてね、でもなんか昔若い時にはそういう地元のこのなんかさびれた部分見るのって結構なんか胸が痛くて、なんか自分のが一番こうね生き生きしてた頃、もうちょっと元気だった、キラキラしてたもんが錆びれていくとダメだなと思うんですけども、ある程度年齢取ってくると、
はい、
なんすかね、あのあの錆びれ感が
良くなる
ね、自分と相まるんですかね、このね、
どっかキュンとするっていう、
そうそう、キュンとしてくるんですよ、はい、このなんかわびさびなんですかね、それが新しいなんか錆びれ感が、
はい、
自分となんかこうなんかダブルっていうか、すごくキュンとくる。
でこのサムデーマンは最近書いてる、うん、
これは最近書いた曲です。
なるほどね。
これはあのエンゲルベルト・フンバーティンクの、
はい、
ラストワルツっていう曲のオマージュです。完全にそういうこうなんか切ないキュンとなるメロディーでキュンとなる言葉で締めたかったっていうのがあって、はいはいはい、それも舞台は自分の地元がいいなっていう、はい、で、その地元に対する、まあ、自分の本当内向的な内省をこう見てビジョン化するっていうようなこと、はいはい、ね、なんか意外とかかしと違ってしっかり考えて作って
でもこれからのその活動っていうのは、
はい、
この BOK とカカシと並行してくる。
はい、一応でもカカシはあのタンパクタンパイクって続けてすごく、あの自分の納得いくアルバムができちゃってるんで、
はいはい
はい、今はどちらかというと頭に全くないですね、もうカカシは。どちらかというと BOK で
少年時代の俺もいるしみたいな。
なんです。で、BOK7 年ぶりに去年、はい、年末にライブをやりまして、で、新たにちょっとライブメンバーを増やしまして、キーボード1人と、
はい、
あとコーラスを入れたんですよ。今回のアルバムに入ってますけれども、今回から女性コーラス2人入れまして、
はい、
8人体制にしたんですけど、
はいはいはい、
このライブが結構僕の中ですごくしっくりくる。
ねえ、これライブ映えしますよね、この曲ね。この
曲
ね。
そうなんです、そうなんですよ。で、自分のなんとなく思っているライブが、なんとなくできたんですね。なので、今年はちょっとライブを、
はいはいはい、
このメンバーで、何本か重ねて、
はい、
ちょっとライブ版とか、 あの BOK の、
はいはいはい、
あの7年おきに3枚あるんで、今年ライブを重ねて、なんかライブ版とか今年作れたらまた今年の年末来ようかなと思ってるんですけど、竹さんと
今年中に出ればね出れば
だろ、どうしますよライブ番組、
出ればねっていう、
ライブ番組
冷たく言ってしまいましたから
いやあのだからそういう意味で言うとカカシも、
はい、
あのライブ版いいなとは思っていて、
いやあのすごくこっちの方がね多分まあまあいいんじゃないでしょうか。
本当ですか。
はい
そうします
あのバカも鬼塚の素顔がここにある、
そうなんです、
ちょっとナイアガラチルドレンがここにいるみたいな、
そうなんですよ、ここそうなんです、ナイアガラチルドレンってもう本当におこがましいんですけど
60過ぎてチルドレンですけどね、
チルドレンそう60過ぎてそうなんですチルドレンなんですけど、
はい、
そうです、思いっきり実は今回あの初めてです、あの、うん、そういう僕の好きな日本の、はい、アーティストの
本性を見せた、
そうです、
ね、
だからもう影響を受けたもんもう素直に出しちゃおうと、
はい、なるほどね、
もう今まではやっぱこうってこれあれじゃないですか、元ネタこれじゃないですかとかこういうのあるじゃないですかって言うと違うよみたいなことが、はい、なんとなく突っ張ってたんですけど、あれですね、
出した方がいいですよ、
ね、
そう
これぐらいの年齢になってくるともう出した方がいいっすね、
出した方がいいっす、
出します、
出してください、
出します
来年も楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました
ありがとうございました。